町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは本屋青旗の店主川崎雄平さんです。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
初めましてですね。
初めましてです。
なんか本屋の店主さんって言ったら結構なんかパッともおじさんとか、はい、結構初老なイメージがあったけど、はい、全然川崎さん若いですね。
35歳は若いですかね。
店主としては若くないですか。スタッフだったら全然わかるんだけど、
まあまあ、そうですね、うん、まだじゃあ若手でぜひやらせていただきたいと思います。
これちなみに何年前にオープンしてるんですか。
約4年前ぐらい。
あ、じゃあもう30になってすぐぐらいで。
そうですね、30前ぐらいでちょっと将来の仕事考えなきゃいけない、うん、何で食べていくか考えなきゃと思って、うん、まあなんか、はい、
まだほらだって年齢的には、はい、そのなんか企業というか貯金とか、
はい、
結構資金的に大変だったんじゃないですか。
資金的には大変、コロナ禍だったので。2020年の10月にオープン。
あ、もう一番もうコロナが厳しかったぐらいのタイミングで。そうです、そうです。
コロナになる前から準備は進めてたんですけど、準備進めてる間にコロナになって、うんうん、でもまあ、あの、
それ躊躇せず、そこも
躊躇、はい、辞めたところで無職になるだけなので、うん、まあ、仕事がないよりはいいかと思って。
なるほど。いや、しかもそのお店の話をね、あの本屋さんの話もいろいろ詳しくお伺いしていきたいんですけど、はい、かなりこうセグメントというかされてる、いわゆるこうアート寄りの本屋さんというふうにも聞いてます。私がちょっとまだお店に行けてないからね、はい、まあ、これを機会にぜひいつか近々お店にも行きたいんですけど、はい、またちょっと特殊な本屋であるということですよね、本屋青旗は。
そう、そうですね。なんか、うん、いわゆる美術とか、はい、写真とか、うん、まあ、デザインとか、うん、建築とか、うん、まあ、そういう、
ビジュアルメインのというか。
そうですね、うん、視覚芸術とか視覚文化とか言ったりはしてるんですけど、うん、はい、まあ、そういうものに関わる本を置いてる本屋です、う
ん、なるほど、はい、それは、まあ、かなりその30成り立てぐらいでもう企業ということになってるんですが、はい、どのぐらいからそういうイメージというか固まってきたんですか。
いや、でも始める1、2年前ぐらいから、うん、なんかずっと本屋やりたかったわけではなくて、
うん、あ、そうなんだ、うん、
なんか別の仕事をデザインに関わる仕事をしてたんですけど、うん、
グラフィックデザイナーとか。
グラフィックデザイナー。
あ、もう実際自らがデザインをやってる人だったんですね。
才能ないなからやめようと思って。
それって自分でこう見極めてしまったんですか。
はい、自分で、はい、見極める、分かる瞬間があり、いや、まあ、はい、皆さんあると思うんですけど、うん、
まあ、いや、いろいろだって人生の選択なんて一つじゃないから、はい、いろいろね、渡り合っていくみたいな、はい、いもんでしょ。
面白いと思う、で、なんかやめようと思って、はい、で、まあ、独立して商売しようかなと思った時に、うん、やりたくないことを、うん、やりたいことはあんまりなかったんで、うん、やりたくないことを
消去
法的に他人に納期を決められないとか、うんうん、人と働かなくていいとか、
なるほど、
朝起きなくていいとか、うんうん、なんかそういうのを、
で、自分条件として、
はい、で、自分で制作しなくていい、デザインしなくていいとか、うん、そんなことをこう上げていくうちに、うん、こう唯一残ったのがそういうアートブックに関する本屋さんだったってい
う、うんうん、はい、じゃあそこはかなりいろいろ自分なりにこう消去法も含め、はい、探っていった、はい、わけですね。
そうです。
で、それで、あ、これはまだ福岡にはあまりこのジャンルはないぞと。
そうですね。
いうこともあり、
はい、うん、そう、で、福岡になかったんで、うんうん、ほとんど
でもその本屋さんってあれは特に別に資格いらないのか。
そうですね、古本を扱うときに古物商の免許いるぐらいで、うん、まあ、それ以外は特に、
あの、はい、じゃあ川崎さんが使ってるのはもう新刊ばかり。
ほぼ新刊、あ、まあ、古物商取ってるのでたまに古本もやるんですけど、うん、あ、
一応それもカテゴリーに入ってるん
ですね。それは、はい、
うん、なるほど、
はい、
で、じゃあ、あの、ご自身もやっぱり当然デザイナーだった過去があるので、
はい、
そういう本が好きだったっていうのはもちろんあるわけですよね。
はい、うん、そうです、
うん、そう、これはそのどうなんですか、そのアウトブックの、まあ、魅力って一言では語れないんだろうけども、
はい、
なんでこういうジャンルだけでも成立すると思ったんですか、本屋さんとして。
あ、でもなんかすごい安心してたっていうか、そんなに心配してなかったのは、うん、福岡以外の都市部には割とあって、うん、それは東京とか、うん、あと、まあ、アジア圏でも
そう。コーナーはありますよね。
コーナーはあります
ね。そういうね、本屋さんに、はい、大きな本屋に行けば、うん、
あの、専門書店が別の町には アートブックだけ置いてる本屋さんが本当にたくさんあって、うん、あのロンドンとか、う
ん、海外にはもちろん、
海外にもあの、うん、ヨーロッパアメリカにもたくさんありますし、うん、あとはあのアジア圏にも、うん、韓国にも台湾にもあるの で、うん、で東京にもあるので、うん、東京には本当何店舗もあって、うん、だから全然あの珍しいものではないというか、
うんうん、
でたまたま福岡になかったんで、うん、まあ、この町の規模だったら一つぐらい全然成立するだろうと思って始めました、う
ん、ちなみに場所はどこにある？
場所役員で、
役員の駅近くですか？
はい、あの平尾一丁目の交差点の近く、寝癖です、高宮通り。
なるほど、うん、はい、そういう場所のチョイスなんかどうするんですか？
場所は、うん、あの辺りはなんか僕がお店を始めるよりもずっと前からやっぱり うん、そこで、まあ、暮らしてたりあの商売をされてきた個人店とかがたくさんあって、うん、はい、でそういう人たちがこう積み重ねてきたこう街の文化的な土壌みたいなものがあったので、
うんうん、
まあ、それですかね、うん、はい、それに、まあ、あやかってるっていう、
うん、じゃあ割と周りにもそういう個人商店というかたくさんこう軒を連ねてるぐらいなストリートに、はいはい、
でも意外と都市部か都市部っていうか、うん、まあ、天神とか、うん、あと空港からとかも近いので、うん、まあ、県外のお客さんとか海外のお客さんとかよく来てくれてて、うん、なんで、はい、その個人店が、まあ、すごい細かな話すると、うん、個人店が出せる坪単価、
うん、はい
はい、家賃で、うん、なおかつ、まあ、アクセスも割といい、
ちゃんと
やれる
前提がある場所がたまたま役員でもあった、
はい、たまたま、はい、もちろん文化的土壌もあり、うんうん、でいろんな条件重なって役員でした、
う
ん、
今もう4年目に入ったのかな、
4年目に、はい、そうですね、4年目です。
どうですか手応えとしては？
いや全然福岡に1店舗しかないので、うん、これ儲かんじゃないかとかちょっと思ってたんですけど、おーおーおー、全然儲かんない。
え、
全然儲かんない、
全然儲かんない。
はい、でもなんか、まあ、あの手応えっていうか、なんか同じようにこういう本を楽しんでくれる人たちが福岡に本当にたくさんいたんだなっていうのはすごい感じています。
そもそもでも儲けたいとかっていうモチベーションでもないんでしょう？だって
まあまあそう、
マイナスにはなってほしくないんだろうけど、もちろん
生活、これで生活していけたらいいなっていう気持ちです、ね、うんうん、儲けたいとは思ってないっていうか、儲けたいんだったらもうちょっとなんか違うこと
なんか違う選択肢が、ね、あったかもしれないからね、はい、
かもしれない、
はい、まあ、でもなんとか向いてますか、まあ、
生きてはいる、
おうおう、はい、まあ、やれてるってことですよね。
そうですね、ずっとこんな感じなのかもなとは思ってますけど、はい、
まあ、今時あれなのかな、まあ、もちろんリアルな店舗があった上で、
はい、
合わせて並行してこう通販的なことも、
あ、そうですね、オンラインで
オンラインもやってるんですか？
はい、オンラインもやってます。
じゃあそのバランス的にはどっちが多いんですか？
あ、でも自店舗のお店の方が多いです。
あ、やっぱそうなんだ、
はい、地元の人に支えてもらってるって感じです。
なんかほら時代はもうもはやデジタルでどんどん電子化してたりとか、
はい、
そんな流れも一方ではあるじゃないですか、
はい、
でもあくまでも川崎さんからするとそのまあ紙の質感だったりとか、
はい、
その辺ももちろん大事にしたいという思いもあるわけですよね、
はい、
ちょっとアナログ寄りなというか、
はい、
うん、それはどうなんだろう、こう、まあ、僕ら世代は当然ね、はい、そこに対するシンパシーめちゃくちゃあるんですよ、
はい、
やっぱなかなか今でも本を読もうと思った時に、
はい、
そのデジタルよりはやっぱりページをめくりながら、
はい、
やっぱ読む感覚の方が自然なんですけど、
はい、
どうなんでしょうね、川崎さん世代も含む、
あ、どうですかね、
うん、
なんていうか、やっぱ電子書籍増えてるし便利ですけど、うん、まあ、そもそも物が違うというか、うん、情報量が全然違うので、うん、実際に手に取って触れて見れるものと電子で
全く違いますよね。
全く違うので、
レコードとそのいわゆるサブスクのデータぐらい違いますよ、ね、
はい、はい、そうです、うん、本当にそうだと思います、うん、でもなんかなので、でも電子書籍あるから、うん、やっぱそっちはどんどん増えてるし、そっちを利用する人も増えてるので、
うん、
なんかそういう本がどんどんこう嗜好品というか、
うん、
の方になって、今までは情報伝達のこう手段の一つだったのが、はい、もうちょっとこう
思考な、
はい、
方向に触れてるという、
触れている、
うん、はい、うん、であれですよね、考えてみたら割と若い世代を中心にジンとかがね、
あ、そうです
ね、ちょっと数年前ぐらいから、
はい、
ちょっと流行りましたもんね、
はい、
そういう意味では全然その世代の人たちにもちゃんとリーチできる、
はい、あ、若い人たちすごいたくさん来てくれ
る、むしろそことのなんか親和性というか相性はいいですよね、
はい、
うん、
そうだと思う。
それじゃあジンとかも扱ってるんですか？
ジンも、はい、まあ、なんかそんなにたくさんはないですけど、うん、はい、
限りなくああいうのってこれ自主出版だったりするじゃないですか、
はい、
そういうのもちゃんと あのいわゆる扱う、
はい、あの連絡取ります、作家とか本人とかデザイナーとかに、うん、すごい素敵だから取り扱いさせてくれって。
それってやっぱりあれですか、あの川崎さんの、まあ、いわゆるこう目利きというかセレクトが基本なんですか。
そうですね、うん、あんまり個人僕一人で選ぶのはあんまり良くないなと思ってるんですけど、うん、まあ、今のところそうならざるを、
うん、なんかねこう難しいじゃないですか、こう自分の好きなことと、はい、その売れる売れないでいくとまたちょっと微妙にずれたりもすると思うし、はい、そのあたりのこう葛藤ってのはあるんですか、やっぱり自分の中で。
ありますあります。
好きじゃないけどこれ入れたら売れるんよねとか。
あ、でも置かないです。
あ、そうやっぱ こだわりで。
あ、そう、好き嫌いでは、うん、あんまり選ばないようにはしてますけど、うんうん、あ、でも ある一定のなんていうかこう 水準っていうとあれだな、うん、なんかこうある一定の親和性のあるものしか、うん、やっぱり置けば売れると思うけど置かないみたいなもの、
うん、
はい、あります。
そこはもうちょっと武士は食わねえとじゃないけどちょっとこだわってあえて
そうです、
啓蒙していきたいところもあるんですよね、こういう世界
いう、はい、でも置いとけばよかったなとか思うこと多々あります。
まあそういうのはね、今からの経験でもいろいろあるのかもしれないですけど、
はい、
ただやっぱり楽しいですか、本屋さんをこう経営していくということは。
本屋楽しいです。お金のことさえ考えなければ本当に好きな本入れて、うん、それ読んで紹介して、
しかもそこに囲まれてるんだもんね、自分の好きな世界にね、
はい、そうです、
うん、
で別に肉体労働もないですし、
うん、
はい、ずっと室内ですし、うん、すごい恵まれた仕事だと思います、うん、
基本じゃあ一日ずっとお店にいる、
ずっと、はい、大体お店にいます、は
い、なるほどね。いやでもなんかあのポッてたまたま偶然その青旗を見つけて入って、
はい、
川崎さんがもしいたとしても、はい、オーナーだとかなかなか思ってもらえないっていうか、
あ、
スタッフの方みたいな、
はい、そうですよね、で動画の中ですかね、
特になんかそういうなんか、
ね、はい、ヘラヘラしてるからそうかもしれない、
そんな感じかもしれないですけど、はい、結構そういうとこでのまあリアルなコミュニケーションでまたつなが広がっていったりとかっていうのも当然ありますよね。
はい、
結構お客さんひっきりなしに、
いやな、日によりますけど、
うんうん、
はい、あと時期とか、
うんうん、
はい、
なんかお客さんが全然来なくたら来なかったら来なかったでちょっと心配 しますもんね。
心配しますね。下扉閉まってんじゃないかなって。2階なんですけど、うん、1階に入り口があって、うん、でそっち閉まってんじゃないかと思って、
う
ん、見に行くときあります。大体空いてます、ね、はい。
まあどうですか、こうやっぱりこう自分が、雇われて働いてた時と、はい、まあ、雇われてっていうのもあれですけど、そのいざ自分がもう責任を持ってオーナーとしてやるというのはある種の覚悟も必要だとは思うんですけど、どうですか、やっていって日々。
いや、楽しい、
楽しいしかない
楽しい、あ、いや、もちろんなんか大変なことはなんかお金支払いやばい足んないみたいな、月末いくら足んないみたいなことは絶えずありますけど、
うんうん、
でもなんか、はい、自分で決めてなんかそれをこう責任を負うのが自分なので、
うん、
はい、僕は楽しいです、
うん、
はい、まあ、家族は、ね、付き合わされる妻と子供がいるので。
ああ、そうなんですね、
はい、家族は、
あ、独身かと思ってた、
妻と子供がいるんです。たまったもんじゃないと思いますけど、はい、僕は楽しいです。
なるほど、
は
い、でもまあね、やっぱそこ楽しくやれてるのが多分家族もね一番多分
そう思ってくれる、うん、
それがもうだってもう毎日こう暗い顔して帰ってこられてね、
まあまあ、はい、
いうよりはなんか楽しそうな方が、
はい、
家庭内の雰囲気もいいんじゃないかなとちょっと思いますけどね。
はい、そうだっていい
あの川崎さんもともと出身は福岡なんでしょ。
はい、そうです。
どんななんか子供だったんですかね、子供時代。
子供の時ですか、うん、ずっとなんか大人の顔色を伺ってる感じの、
うん、兄弟とかもいるんですか。
兄弟います。
どっちが上とか下とか。
僕4人兄弟で、男4人兄弟で、うん、
結構多いですね、
はい、
で
僕一番上なんです。
ああ、なるほど、はい、いろいろこう責任も負わされる。
責任も負わされる、
はい、兄弟の中でもね、
はい、兄弟の中でも、はい、そう、はい、弟たちどう思ってたか分かんないですけど、そうでした。
でもそういうところでこう自立心みたいなのはやっぱ兄弟の中でも一番人一倍強かったのかな。
あ、自立心、そうですね、なんか、はい、自由に、うん、親には自由にさせてもらってたので、
うん、
そういう意味では自立心というか、はい、なんか好きなことをずっとさせてもらってた、う
ん、その家族はもちろんですけど、親御さん的にもその川崎さんが本屋さんをいざやるってなった時とかはどんなリアクションだったんですか。
この時代に本屋みたいなことはやっぱり言ってました。
ああ、そうですか、
はい、でもまあいいんじゃない、
うんうん、まあ、好きなことだしね、
はい、まあ、関係ないしみたいなこと
関係ないし
関係ないしっていうか、まあまあ、うん、なんていうか、まあ、はい、君は君なんでみたいな、 そんな感じだったと思います。
なるほど、
はい。
まあ、もちろんねそのお店の経営が、まあ、今一番あの 主ではあると思うんですけども、
はい、
なんかその関連していろんな何かあの外向けのイベントだったりとか、
はい、
福岡アートブックフェア、
はい、
というなんか企画みたいなこともされてるんですか。
そうですね、ちょうど6月の中旬に太宰府天満宮でそのアートブックフェアを開催する予定にしていて、
これはもう川崎さん自ら立ち上げた。
そうですね、僕と、何人かの仲間と一緒に、う
ん、それは本屋さんの仲間他の。
いや、それは編集者だったりとか、まあ、その東京アートブックフェアっていう東京でやってるイベントがもともとあって、うん、もうそれはなんか東京都の現代美術館でやってるもう10年以上やってるイベントなんですけど、うん、なんかその運営メンバーの人とかが、うん、まあ、福岡と2拠点だったりして、うん、まあ、そういう人たちと何人かで、うん、最初立ち上げたという感じ。
なるほど。これじゃあ今回初めてされるんですか。それ
を初めてやります。
おお、はい。それはどうなんだろう、どういう思いでそれをやりたいと思ったんですか。
どういう思いで、あ、でも割とお店始めた時と一緒で、うんうん、なんかこういうものを楽しんでくれる人たちがそのもっといるんじゃないかと思って、
うんうん、
であとなんか知らないけど触れてないだけで、うん、そういうところに接点が一つできると、
うん、
なんか楽しんでくれる人たちはもっといるんじゃないかっていう気持ちです、
うん、なんかね確かにこう本屋さんもちろん好きな人はそこに当然集まるんだろうけど、
はい、
やっぱりこうイベントとかをやった方が、はい、よりそのファン層も広がったり、
はい、
っていうのはあったりしますよね。
そうですね、
普段本屋に行かないような人も多分そこには来たりとかっていう、はい、
なんか外に出ていかないといけないなっていうのは常々なんかここ 1,2 年で感じていたことだったので、
うん、
まあ、そういうこともあり、
うん、
はい、
まあ、そこでもでも当然販売とかもするわけでしょ。
そうですね、それはなんか僕らが販売するというかどちらかというと、うん、アーティストとか出版社とかデザイナーとか、うん、その本を作ってる人たちがその会場に集まって直接その来てくれたお客さんに直接その作った人が売るっていう、
あー、なるほど、
イベントで100組ぐらい集まって、
うん、
はい、100組アーティストデザイナー出版社が集まって、うん、そこで各々が作ったアートブックを実際にそこで展示して販売する。
ああ、なるほど。全然違うけど、うん、コミケみたいな感じ。
あ、でもコミケみたいな
スタイルですよね。
はい、本当にコミケです、はい、
作った人たちがもう直接そこを届けるという。
そうです、
はい、なるほど。あ、それでも面白いですね。じゃあ、はい、いろんなたくさん来られるんですか。
たくさん、はい、福岡だいたい出店してくれる人たちの4割ぐらいが、
うん、あ、
4、5割が福岡だったり九州だったり近郊の人で、はい、それ以外は、東京とか、うん、関西とか、
うん、
あと札幌、北海道とか、
はい、
海外とか、
お、
はい、本当に様々。
じゃあ結構大掛かりなイベントですね、これね。
なんか思いのほか大掛かりになっちゃって
、ね、はい、お客さんもだって何人ぐらい来たらいいぐらいのイベントなんですか、これ。
あ、でもどうですかね、うん、なんか1日1000人とか2000人ぐらい来てくれたらいいなと思ってますけど。
あの太宰府天満宮なんでしょ。
天満宮です、
はい、なんか文書館とかそんなとこですか。
あ、そうです、文書館ともう一つ横尾殿っていう、
はい、
あの社務所がある2階の広いスペースがあって、
うんうん、
でその2階上天満宮内の2階上でやります、
うん、なんでそれ太宰府でやろうと思ったんですか。
太宰府ってすごい面白くて、うん、神社ってどちらかというと、うん、まあ、なんていうんですかね、まあ、保守本流というか、
うんうん、
まあ、これ言葉選び難しいの、太宰府の人聞いてたと思うか。
まあまあ一応言ってみてください、
はい、
まあ、それは後で、まあ、
ね、はい、
どう使うかは、
はい、わかりました、委ねますけど、
はい
はい、でもなんか割とそういう神社って、うん、まあ、そもそも神道、
はい、
なのでその、まあ、保守的なこう、
うん、まあ、日本古来っていうか、ね、
そうです、
もう伝統ですよね、
はい、
保守の、
うん、はい、なんですけど、うん、でも太宰府天満宮はそこで現代美術の作品をたくさんこう、うん、
やってらっしゃいますね、
はい、
アートの企画には力を入れてるイメージあります、
はい、うん、でなんかそのそういうことをやれる場所って本当に日本でも全国探してもそういうことをやれる神社ってなくて、
うんうん、まあ、確かにね、神社で限定したら、
はい、まあ、まあ、
そうそうないですよ、
は
い、
神社ないですし、うん、まあ、そもそもあのなんていうか収蔵している作品自体も、うんうん、あの、はい、あの神社というそのコントラストを差し置いても素晴らしいものばかりですし、
うん、
で、そういでなおかつそういうものに理解のある、
うん、
場所だったので、
うん、
ぜひそこ でしかも文書館っていう、
うん、
その要は まあ、文書館の確か言葉の正しい定義もあるんですけど、うん、その文書をアーカイブするための、施設として建てられているのが文書館なので、
うん、その親和性もあるといえばありますよね。
はい、そんな場所 でそもそも太宰府天満宮自体 が、うん、学問と文化芸術の神様なので、うんうん、そういう場所でアートブックを現代のアートブックを展示して、うん、それをこう一般の参加者に伝える、うん、イベントができるっていうのは、まあ、これ以上ない。
なるほど、はい、じゃあそれ自らその場所にもお願いに行ったというか。
はい、そうですね、太宰府天満宮さんにお願いしてこういう企画をやりたいと思ってるから、うん、ぜひ、力を貸してもらえないかという、うん、
そういう時にどうなんですか、すぐこう二つ返事で OK って出してもらえるもんなんですか。
あ、いや、なんかその場ですぐという感じではもちろんないですし、うんうん、まあ、いろんなこう許可というか、うん、宮内での
審査があって、
はい、うん、はい、でそれでなんか、はい、一応認めていただいて、うん、今進んでいるという。
なるほど、もうすぐじゃないですか。
そうですね、もうすぐなんです。
もう準備は着々とこれは進んでるんですか。
そうですね、進んではいます。
うーん、なんかせっかくラジオにねこのタイミングで、はい、来ていただいているので、
はい、
何かその PR みたいなのはちょっともうちょっとやってください。直接
PR させていただけ、
もちろんですよ。
ありがとうございます、はい、でもほん、うん、そうですね、
どういう人に来てほしいとか、例えばこんなものが置いてますよとか。
あ、うん、はい、そうですね、でもなんかアートブックといっても本当に様々で、うん、すごいなんか美術館、
うん、まあ、図録みたいな、
あ、そうです、そうです、美術館が作ってる
このカテゴリーに入ってくるんです
かね、はい、図録のようなものから、うん、本当にこう100部、全部で100部とか数十部ぐらいしか作ってない手製本の、うん、でも、全然手製本だけどそれがまあチープではなくて、
うん、
はい、という本まで本当に様々あって、うん、でアートブックフェアってそれが本当になんかこう、まあ、もちろんうちみたいな本屋に来ていただけたら出るんですけど、うん、それもっとすごい幅広い、
うん、
量で、うん、ジャンルで、しかも出展者作った人、アーティストとかデザイナーが直接来て販売する、うん、でその人の作った人と喋りながらその本を見て買うことができるっていう、
うん、
すごいいいイベントなので、
うん、
なんか本当にいろんな人に、なんかちょっと興味があるような人とかでも、うん、近くよ、なんかフードの出店とか、
あ、そんなのもあるんですか。
はい、ご飯食べれたりとかもちょっとできるようにしているので、うん、なんか普通に家族で遊びに来ていただくとかでも嬉しいですし、うんうんうん、はい、あと太宰府天満宮の文書館って普段開けてないんですよ。
そうか、普通入れないんですよね。
普通入れないんですよ、うん、ですごい建物自体すごい良くて、お庭とか綺麗で、うん、なんかすごい気のいい場所で、
うん、
奥に太宰府遊園地があって、うん、九州国立博物館があって、
うん、
本当になんかついでとかに寄っていただくとかでもすごい嬉しいですし、
たまたま太宰府に行ったついでに、
はい、
これ入場に関してはもう無料で入れるんですか。
入場はですね、一応1日入場500円。
あ、なるほど、
はい、まあ、2回以上500円でどっちでも入れるっていうものなんですけど、うんうん、小学生以下も無料なんで、うん、子連れでもすごい楽しいと思います。
なるほど、まあね、あんまりこう そもそもアートブックを専門に扱ってる本屋さんも福岡では初めてというぐらいだし、
はい、
当然こういうイベントもほぼないですよね、
はい、ほぼないですね、うん、はい、ほぼない、なんか、うん、はい、まあ、たまにその人のイベントとか、
そうそう、人のイベントはね、僕も何回か参加したことありますけど、
はい、
うん、本格的に本まで扱ってるっていうのはあんまりないからね。で、なんか僕もすごい図録とか大好きなんですよ、
はい、
で、あの時買っときゃよかったみたいに思うこと結構ありますもんね、うん、なんかそういう貴重なものもあったりはするんですか。
貴重なものも、はい、本当にありますよ、うん、例えば、うん、なんていうの、そういう古い、エフェメラって言うんですけど、古いなんかこう、うん、展覧会の時にアーティストが、うん、例えば関係者に向けて送るインビテーションとか、うん、招待状とかフライヤーとか、うん、なんかそういうものを収集して、
うん、
販売している本屋さん、うん、本屋さんとか、出版社とかがあったりして、うん、まあ、そういうところが来てくれて、なのでもう手に入らないような、うん、
まあ、本来非売品の
ものだったり、本来非売品の、はい、冊子とかを販売してくれるような、うん、刃元とかもあったりするので、
うん、
はい、
まあ、じゃあ好きな人にもたまんないし、
好きな人はたまんない、
ね、そもそもまあ言ったらもう大人の絵本じゃないけど、
はい、
なんかそのパラパラめくるだけでもね、
はい、
本当になんか美術館に行ったかなようなぐらいな、はい、そんなものがもうね、目まぐるしく多分体感できるんだろうなという、
はい、
そんなイメージはありますよね。
そうですね、うん、あとなんかオンエア オンエア、
キネ君たち、
あ、そうです、はい、キネさんとなんちゃさんとか、うん、はい、あの彼がやってる、はい、コーヒートーク、うん、
あ、イベント的なのもやるんですか。
あ、そう、はい、それを会場内ラジオって彼らがずっと3日間
それ早く言わんない
か、確かに
ただ本が集まってる静かなイベントかと思って
たけど、いや、すいません、はい、オンエアがずっと3日間で出展してくれるアーティストとかも、はい、オンエアの人たち、仲いいアーティストさんとかもいるので、うんうんうん、そういう人たちがゲストに入ってくれて、
なるほど、
ラジオで喋ったりしてくれる予定です。
めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。
はい、楽しいと思いますよ、ね、なんかあとはあのアーティスト写真家、うん、あの方とか来てくれて、うん、まあ、その人たちのこうトークイベントがあったりとか、はい、
あ、じゃあなんか行けば何かやってるんですね。だからイベントごとも
行けば何かやってますね。あのちょっと前にあの東京都の写真美術館で展覧会やってた本間隆さんっていう写真家さん、うん、もなんか来てくれる、来たりとか、ちょっとイベントやってくれる予定だったりとかもあるので、
なるほど、
ずっと3日間何かしらやってる、うん、あ、あとあの川島小鳥さんっていう写真
家さん、はいはい、いらっしゃいますね、
はい、うん、川島小鳥さんとあと宮崎智恵さんっていう、うん、あのサークルの絵を描いてるイラストレーターさんがいるんですけど、うんうん、はい、アーティストさんがいて、うん、まあ、その2人があの会場で人を作るっていう、
へ、その場で、
その場で写真を撮ってその場で絵を描いて、それをこうその場でレイアウトしていって、うん、で人を作って、うん、で、それ金曜日にやって、土日だと、うん、あの一般に来てくれた人は、うん、あの自分でその紙面を組み合わせて自分の陣を
オリジナル陣にして、
オリジナル陣をして、それをこう買って帰ることができるということがあったりとかします。
あ、いろいろなんか参加型というか、
はい、
な
んか喋ってるうちに思い出してきました
なるほどね
すいません、
今準備でも結構頭がちょっと混乱してるからなんか、ね、はい、あれなんでしょうけど、でもね、これが、かなりじゃあ楽しめるイベントということで、6月の14金曜日から16日曜日まで3日間あると、
はいはい、あります
いうことで、これはじゃあちょっと楽しみですね。
はい、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しい、本当にいいイベントになると思います。
なるほど、6月の14日から16日、週末の3日間ですね、太宰府天満宮の、主に文書館と、もう一箇所は
横尾殿、
横尾殿、
横尾殿っていう、まあ、社務所がある
ため、はいはい、2箇所を使った、イベント、しかもこれ第1回目ということで、ページズ福岡アートブックフェアと、はい、いうイベントが開催されるということなんですが、まあ、ちょっとお話をお伺いしていると、いろいろ、なんていうんですか、あそこではトークイベントがあっていたり、
はい、
で自分のお気に入りのオリジナルでジーンを、まあ、作れたりとか、
はい、
そういういろんなイベントもあると、
はい、
で家族でも、楽しく参加できますよと、はい、いうことですよね、
はい、
うん、まあ、当然あれですか、この間はお店はもうクローズですか。
お店は、あ、一応アルバイトの子が、
あ、一応開けたままの状態で、
はい、うん、開ける予定ではいます、
うん、はい、でも川崎さんも基本的にはこのイベント会場にはずっと、
あ、僕はずっと、はい、もうずっと1週間ぐらいはずっと太宰府にいます、うん、
なるほど、
はい、
なんかね、ある意味じゃあお店の規模感よりもより大きな感じのイベントのイメージですか。
そうですね、もう自分の一人じゃ全然手に回らない、うん、いろんな人たちがいてやっと成立するような規模のイベントです、
う
ん、
まあ全国からそういうの自ら、自分が作ったアートブックを持って参加する方もいるし、
はい、
まあ、かなりこう参加者、そういった意味での参加者も多いということですよね。
あ、そうですね、うん、はい、本当に素晴らしい出展者が参加してくださいます、
うん、ということで、まあね、皆さんよかったら、もう2週間後ぐらいに迫っているイベントなので、太宰方面に繰り出す方はぜひちょっとね、そのイベントにも顔を出してほしいですね。
はい、ぜひ、
はい、そして、まあ従来はというか、あの拠点は基本的にその本屋青旗と、はい、この青旗という名前はどこから来たんですか。
青旗は、たまたまその時読んでた、うん、小説か短編集かなんかの、うん、なんかこう差し入れみたいなところに、うん、なんかそういうブルーセールズブックストアみたいな書いてあって、はい、うん、いい名前だなと思って、うん、日本語にして、
あ、それを日本語にして、
はい、
うん、つけたという、
はい、
まあ、名前もだからちょっと面白いですよね、本屋青旗ですね。
そう、そうですね、あんま意味ないんですけど、うん、なんか意味ない方がいいなと思ってて、
うんうん、は
い、
変にこうアートブックをイメージする言葉よりは、
はい、
うん、もっとこう抽象的な、
そうですね、なんかあの、はい、自己陶酔にじみ出てたら気持ち悪いなと思ってたんで、
なるほど、
はい、
まあ、こちらの方はあの一応ホームページとかもありますよね。
ホームページあります。
本屋のね、こちら、はい、あの本屋青旗で検索いただけるとホームページ、あるいは SNS とかもされてますか？
SNS、 あ、そうですね、インスタグラムが一番頻繁かもしれない、
はい、インスタはどういう発信されてますか？
インスタはずっと本とイベント、うん、そのてお店で展示もやってるので、うん、展覧会写真だったり絵だったり、
あ、まあ、ギャラリー的な要素も当然そこにはあったりするんですね。
そうです。なのでその展覧会のお知らせと入荷した本の告知をやります。
なるほど。ということで、まあ、ぜひですねこれを機会に本屋青旗あるいはイベントの方ですね、ページ福岡アートブックフェア、ぜひチェックしてみてください。じゃあ引き続き来週も川崎さんゲストでお迎えしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今夜のゲストは本屋青旗の店主川崎雄平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。